上越に Iターンのコーナーです。このコーナーはスタジオから市外にお住まいの方に電話をしまして直接移住をお誘いするコーナーです。今日のこのコーナーは私林田が担当いたします。お電話の先なんですが NPO 民家再生協会に所属していらっしゃる民家再生技師の佐藤秀夫さんです。佐藤さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
佐藤さんは現在東京都内で建築関係のお仕事をしていらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
はい、で高田にも来られたことがあるそうですが、
はい、
高田と言いますとどんな印象をお持ちですか？
そうですね、高田は、まあ、だいぶ昔に行ったんですが、まあ、前回も言った通りドラマから始まったところもありますけども、学生村とか、まあ、その後の印象として、やっぱり私の友人も結構その近辺、まあ、十日町も含めているんですが、まあ、建築関係の方が多いということと、その昔、まあ、高田の大工さんの人数というのが人口比率でいくと日本一だということを聞いたことがありまして、
ほ
え、まあ、私の友人が建築関係も多いということも含めて、まあ、そういう街なのかなということで、
はい、
まあ、自分も建築関係なので、まあ、興味深く覚えている状態です。
私その話初めて聞きました。
これもだいぶ前に聞いたので今どうなのかわからないんですが。
あ、そうですか、大変貴重なお話ありがとうございます。佐藤さん、どうして民家再生事業を手掛けていらっしゃるんですか？
はい、まあ、私も住宅関係の仕事というか会社勤め行ってて、その時になぜか何が悪いのかどうかわからないがしっくり来ないところがありまして、で、まあ、ネットで調べていったところ、自分に興味あるものがこれだというのが見つかったのが、先ほど紹介いただいた、
はい、
今現在 NPO になった日本民家再生協会なんですけども、
はい、
それが何がいいかというと、やはり建物を大事にする、まあ、日本古来の立派な建物をいかにこうよく残すかということをやっていて、私が勤めた会社というのはやはり住宅は新築することが仕事であって古いのは壊して建てるということで、やっぱりそこが全然違うなと。それと素材がやっぱり今の現代の住宅というのは極端に言うと、まあ、合板関係が多いわけですね、
はい、
製造された無垢ではないというもの、それが日本ではもともと木が豊富でしたから、
はい、
あるいは木が豊富でもなおかつそれを無駄にしないで家の形が大きさが変わってくると、その素材を一旦壊してて形は崩すんですけど、その利用材料をまた再利用して新たな家を作っていくという、
はい、
そういう文化がずっとあるわけですね、まあ、神社仏閣でも大きな柱梁というのは、まあ、特に柱ですが下の方は、ね、風が当たると腐っていくわけですけども、
はい、
100年200年経っていくと、ところがその腐ったところだけを柱一本取ってみても下の腐ったところだけを新しいものに立ち替えて、つないで使っていくと、
はい、
こういう文化がもともとあったわけですけども、
はい、
現在の日本の住宅というのは、どっか悪くなると家そっくり変えてしまうというような、はい、家の作り方になっておりまして、やはりその辺が違うというのか、古い建物を大事にするということは、まあ、私そういう作り方にしっくりいく、まあ、興味を持っているということで、それに少しでも関わりたいなっていうところですね。
なるほど。やっぱり昔の人の考え方だと長男の人が全部財産を受け継いで、新しく建てるっていう感じじゃなかったですよね。
そういうことですね、まあ、これも私も戦後生まれなんでよく分かった実質は分かっていないんですけども、今の、まあ、民主主義というんですかね、人間、子供は平等だということで、
はい、
相続の割合を見ると、まあ、子供の人数で等分に分けなさいというのは当然のように今の法律になっているわけですけども、
はい、
以前戦争前は全て長男が継ぐと、
はい、
まあ、江戸時代からつないできたことだと思いますけれども、まあ、時代劇で出てくるお殿様が長男がいないと養子取ってでも、
はい、
次につなぐとかっていうのと、はい、同じように民間でも男の子がまず全財産をつなぐという文化があったようですね、まあ、それがあるから、まあ、それが現代にとっていいかどうかは別にしましても、はい、そういうことがあって文化 あるいは財産が残さざるを得ないというんでしょうかね、はい、それが現代子供が例えば3人4人いるとそれで人数、はい、財産を分けていくとそれが家を分けるようなことができないから、はい、場合によって揉めてお金に変えた上で現金で分けましょうというと家もなくなってしまうわけですね、
はい、
多分そういうところから古い建物がどんどんなくなっていくのかなというふうに最近考えるようになってますけども、
と独立するとその家を持つっていうのがその独立の証っていうんでしょうかね、ありますかね。
現在はそうですよね、皆さんやっぱり一国一城のある意地というふうに夢持つ方多いですね、はい、
そうですよね。
でもそれに対して最近珍しいことを聞いたことがありまして、
はい、
まあ、東京なんですけど上野公園で焼き物を作っている方に、はい、雑談でしたら話していましたら茨城県で焼き物を作っている方でした。若い方なんですが、
はい、
その建物は自分で建てたんじゃなくてそこの地域というのはやはり古い建物をちゃんと残して代々少しずつ、はい、メンテナンスというんですかね、修理をかけながら残している文化が今でも残っていると、
はい、
でたまたま売りに出たもの借りたのかもしれませんけどもその方はそれを自分で使われてそこで焼き物をしていると、まあ、これはなかなかいいなというふうに思ったことがありましたね。
そうですね、はい、佐藤さんにとって古民家の魅力っていうのはどんなところにありますか？
立派な材料、立派っていうかな、無垢の材料、大きな柱や梁、そういったものが使われた建物というものがやっぱり愛着が湧きますね。
あ、なるほど。
テーブル一つにとってみても、まあ、その辺で、まあ、高級店じゃなければ量販店みたいなとこ行くと一見いいテーブルに見えるけども触っていて何気なくこうなんか違和感を感じるということがあります、
はいはい、
それに対して、本物見た目にもいいし手触りもいい感じも何か違うなという見極めていくと後で感じると実は無垢なものがやはり手触りも見た目だけではわからないということをよくあるかと思うんですね、
はい、建物などに使われるその材木っていうのは、木を切ってきて、でそれを製材して乾燥させてから使ってるわけですよね、
そうですね、
これには大変な時間手間体力が使われてますよね、
まあ、そうですね、
そういったものをやっぱりうまく生かしていくっていうそれにやっぱり魅力があるんでしょうかね、
はい、そうですね、
なるほど、
はい、その話から急に思い出したんですけども、
はい、
前に、解体業者さん建物の解体業者さんと、お付き合いというか話題で話をしたことがありまして、
はい、
解体っていうと、現在の解体屋さんですといきなり機械で壊して、家が形がなくなるっていうそれを解体屋と一般的には呼ぶかもしれないんですが、
はい、
その方とお話しした時には、代々、解体業ですね、昔はほどき屋というような名前で言ってたらしいんですね、
はい、
要するに解体っていうのは家の形してした材料を丁寧にほどいて、
はい、
一本一本きれいなものにしてそれを次また使うという、
はい、
機械でぐしゃっとやったらもう使えないと、そうじゃなくてやはり丁寧に次使えるような形で分解していく解体していくと、もともとそういうふうに作られているのが日本の本来の木造ですからそれを解体する業者さんもそれをそのように材料を区分けしてで次の利用のために販売していると、はい、それが解体屋さんの仕事だったとそんな話も聞きましたね。
ほどき屋さん、もう今度からほどき屋さんで呼ぶように
します。実際にでもそれは手間暇かかってですね、家作るんだったら新しい材料を買って作った方がやっぱり安いわけですね。
なるほどね。
実際のところ、違和感がありますよね。
難しいですね。
はい。ですから古民家がいいというのは材料がいいから分解してでも次また使いたくなるような材料を使われてるということなんですね。
はい。
ですから今最近になって、戦後むやみにたくさん作られた家を大事に残そうというのとはちょっと違うかと思うんですね。最近作られたものでもいい住宅は当然あると思いますけれども、
はい、
一般的にはそういうものが少ないということで、
はい、
古民家がいいというのは、今のような最近作られたものが古くなってそれを古民家と呼んでいいかというのとは全然違うということですね。
はい、わかりました。
はい、
私たち自身がその意味とか価値観を見通せる、見抜ける力をつけておかないといけないわけですね、はい、目利きと言いましょうか、
そうですね、
はい、佐藤さん、東京にも空き家がたくさんあるようですね、
はい、
都会の空き家問題、こちら田舎でも空き家がたくさんあって気がかりなんですが、東京の空き家問題も非常に気がかりです、
ね、そうですね、はい、あのまあ、人口が多い、まあ、家の数も多いということから東京、絶対数でいけば東京が抜群に多いわけですけども、はい、地方での空き家の問題とはちょっと、まあ、様相が違うというか、東京はやっぱり密集している人が、ごみが人がたくさんいて、住んでいて、なおかつ住宅が多いということから、
はい、
火災がやっぱり心配なわけですね。
はー、なるほど。
で、火災が万一起きたら、それは連続して周りにつながっていって、その地域、大きく言えば町全体が焼けてしまうかもしれないと、
はい、
それをいかに食い止めるかという、食い止める前に一軒ずつが、もし火が出てもそこで縁が切れるような形にしていくと、
はいはい、
まあ、それが求められているわけですね。
なるほど。
行政側からすれば、木でなければ燃えないです、コンクリートなものは燃えないでしょうということで、手っ取り早くコンクリートみたいな、まあ、燃えないもので作ってくださいっていうふうに短絡的になるわけですけども、
はい、
まあ、人によってコンクリートが好きな人もいれば、私などはやはり無垢の木が、まあ、手触りも含めて好きなわけで、そういうもので作りたいと思ってるわけですが、そうすると、はい、まあ、火災と相反するような場合もあるわけで、古い建物が残っているところは、立派な建物は確かに少ないかもしれないんですが、
はい、
横丁も含めて愛着のある町が結構残ってるかと思いますけども、
はい、
まあ、それが火災の心配があるというところと、まあ、一致するんで、どちらを優先するかというと、立場によって、まあ、お役所だったら火災の起きない町を作りたいということになるかと思うんですね。
なるほど。今日のこの時間は、一級建築士事務所株式会社ウィーベレ佐藤秀夫社長にお話を伺いました。また来週もお話をお聞きします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。宇宙を選んでくれた君をみんなで迎えよう。足らぬものは貸してやろう。かからぬことは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで。古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを選んでくれた君を